同じ職場にすごくみんなから嫌われる人間一人いるんですけども、そういう人がいるっていうことは、みんなはそういうある部分その人を見て、例えば直しなさいよっていう神様が言ってるようなその人をだ身近に置いてるという見方もできるし、他の見方もできるというふうに思っていいんです。いろんな見方は本当は取れるんです。
そうもういろんな見方が自由にできるんです ね、だからそのどういう見方する人がいるってもいいのね。それはその時に必要な姿でね、働いてくださるのね。だから自分も一つの人に姿を見てね、自分もどんどん、ね、変化するでしょ。受け方、見方がね、どんどん変化するね。だから本当にもうね、一番上に、ね、なってしまったらもうね、それも最初は見ないよね、もうね。
あ、見えなくなる。
見えなくなるね。
見える間は、
まあ、ちょっとまだね、それにね、何か対処してね。
その見えなくなるっていうのは移動で出してもらっていなくなるっていうことじゃないんですよ。
もう眩しくって見えなくなるね。そういうの消えてしまうね。もうね、そういうの一瞬一瞬ね、受け直すのが早くなるとね。そういう感じ方ないのね。一瞬見てるときはマイナスがないのね。
だからその人が逆に良くなるっていう消え方もあるわ。消え方っていうのはおかしいですけど、
そうね、本当はね、本当の消え方は大きいプラスになって現れるね。でもね、やっぱり必要だったらね、一つぐらいマイナス残しておいてもいいんだったらね、マイナス残ったらしいよ。研究になる、勉強になるしね、会社お金勉強になるんで、ね、病気でも一つ病気持ってるとね、一病息災でね、健康だっていうのね。だから全然病気をしない人はね、やっぱり健康に対する感謝も何もないから、ね、健康っていうありがたさがわからんのね。でも一つの病気あることによってね、健康とはこういうものだってよく分かって、ね、大きい、ね、健康に対する感謝が生まれるのね。だから一つマイナスちょっと残しとくのがいいよね。人ってね、いい環境に恵まれすぎたらね、それに慣れてしまうとね、本当はもう感謝も環境も失う場合が多いんでね。だからもう常にね、プラスのものを使うものを離さないといけないよね。離して必ずマイナスの極へね、降りようとした方がいいもんね。ゼロではまだちょっと足りないよね。だからマイナス何か一つね、降りるためのね、手助けになるから掴んだ俺。ね、だからそのマイナスを掴んだら、ね、自分の心はその場合は立ちやすいよね。そこからプラスを受け直すんですよね。マイナス掴んでもね、掴みっぱなしは損するからね。立場をね、そこへ置くためにちょっと掴んでね。あとはプラスの受け直しっていうのがいいですね。
今のお話をもう少し具体的に話して
みます。具体的にね。で普通感謝しだしたらね、もうマイナスは本当はなくなるでしょ、ね、全くなくなるのね。困ることないの本当はね。それで感謝がぐんぐん深まる間はまだいいのよね。それはもう、ね、常に神様に命をお返ししてね、で新たに最高の向け直してっていうね、その気持ちがしっかりしてるときはね、謙虚になって感謝が深めていけるのね。それで大きい感激、ね、感謝がいつも湧き上がるんですけど、どうしてもの表面のね、浅い状態にとらわれていくとね、ご飯でもごちそういっぱい毎日あるとね、これ当たり前ってどうして思ってしまうね。どうしてもね、感謝がうずらいでくるね、当たり前になるとね。そうするとちょっとまずいものが出てくると、ね、こんなもんね、 食欲もわからん、食べられんってなってくるね。マイナスに見る心が出てくるんだよね。だからもうそういう時は必ずね、うん、まずいもん食べないと。だからもうね、お腹を徹底して減らしてしまうかね。もう肉体労働してね、お腹を減らさんだからね。そうするとね、どんなもの食べても、ああ、美味しいって言ってね、それでまた神様命をいただいて、ね、ありがたいという感謝の心をね、起こせるのね。だから、もう神様って本当はものすごい優しいよね。感謝が深まるようにね、もうありとあらゆる方法を駆使してね、助けてくれるのね。だから、いろんなこの世のね、大自然の災害でもそう、地震でも台風でもそうなんだけど、ね、もう大きい神様の愛の計らいでね、大地震があってものすごい大きいプラスになっているね。そのね、表面だけ小さく捉えてると大地震が来るとね、あ、大きいマイナスがあったと思うのね。でもね、神様の考えスケールが全然違うのね。神さんの考えるスケールは大きいからね、この大心があってね、表面の小さいね、そういうね、マイナスがね、ガラッと変わってしまうね。そしてね、大きいマイナスをこれで消したいんだっていうのをね、軽くしてっていうね、それで大きい無限のプラスを与えたんだというような感覚のね、神さんはね、実際そうだね。大心で大災害があった人ほどね、運命が良くしてもらえるね、感謝が大きく深くなるように変えてくれるね、与える心を強く起こしてもらえるとね、平凡に一生終わってもね、ほんのちょっとしか進歩しないよね、何百回行ってきたぐらいの進歩を解けるだからもうね、やっぱりマイナスっていうのは大事ですね。マイナスがあるから大きく成長できるっていうのが本当よね。だからそのね、契約さんのね、根の働きとはないね、根はもう必ずマイナスに向かうわけよね。汚いものの中へ、ね、伸ばしていくわけよね。それによってね、本当の必要なものを吸収してね、全体が大きくね、必ず成長していくよね。だから人も大事よね。マイナスの体験がものすごい生きていくよね。ただマイナスに負けるのは小屋に負けるようなもんでね、でも枯れ、ね、絶対枯れてしまうんだけどね、負けたらダメなんだけどね、マイナスを背負ってね、命を働かせるっていうね、それさえできたらね、これ本当の苦労でね、ここに負けたらね、労はないのね、こう背負ってね、働くか苦労よ、ね、だから苦労は何ぼしてもね、自分を大きく成長させてくれるもんね。ね、具体的に例を挙げたらいっぱいあるんですけど、もうやで。もうどうもないでね。
よくわか
りました。ありがとうござい
ます。まあ、生きてる間にいろんなことがある、それを感謝をしながらっていうことだと思うんですけども、死ぬというのを勉強で言うと、寿命があるんですか、神様がこう来て、ね、くれてるんですか
ね。だから神様っていうのはね、どの神様かでしょう、ねね、肉体が自分って思う感覚ではね、神様っていうのは私五霊さんよね、でも魂の自分とかね、命の自分っていうふうに考えてくるね、魂の自分も決めてくるかもしれないね、命の自分だったらね、全権を握ってね、全部決めてくるね、
具体的な死だけだから、あまり考えない
のか、
思わなくてい
いっていう。それもあるけど、ね、まあ、この世生まれてくるのは、大きい何か目的があるんでしょ。ね、だからこの世は大体ね、あの世の縮図って見た方がいいよね。あの世を小さくね、縮めてね、見せてくれる世界ですよね。で、この世生まれてきた目的は、ね、何を、ね、選択して心に取り込むかっていう勉強なのね。だから心にプラスを取り込んだらね、どんどん進歩するのね。大きくなってね、高くなっていくんですよね。だからこの世でね、それをするとね、 そのまま向こうに戻すと、ね、あの世で例えば低い、ね、世界から高い世界上がるのはね、なかなか大変でしょ、ね、一つ上がるだけでもね、大変なのね。ところがこの世だと、ね、ちょっと上がるだけでね、向こうでは大きく上がったことになるのね。だからこの世で大きく進歩すると、あの世ではものすごい進歩なのね。だからどのぐらいの縮図かというのね、万分の一の縮図だったらね、万倍の進歩になるのね。だからこの世でね、本当にお祈りが、ね、感謝ができるようになったら、ね、低いとこからね、いっぺんに高いとこ上がっていきますね。それでね、もう限られた時間でね、チャンス与えてるのね。ね、これ何万年だったらこうなるのね。ダラダラと生きて、ね、他の人のチャンスなくなるからいけんからね。ね、だからこの世生まれ変わってくるだけでもね、競争率激しいっていう。東大入るより難しい。
それは魂レベルの話。
そうだね、魂のレベル。
魂レベルだね、うん。命のあれじゃなくて。
そうね、命の自分だったらもう問題ないもんね。
魂レベルだね。
このぐらいで気なしよね。ね、あと、ね、いっぱい飲んで。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご質問。
ご
質問。ご質問。
まだ一度も質問されていないから。
これだけなんですか。
いや、陽一ってか。
なかなかお酒はやめられないんですけど。山田さんに代わって。
百味百味のね、上と言いますのね。ね、嬉しき、楽しき、ありがたきってね。お神酒をいただくと、悟りが開けるし。
はい、悟り。
少し悟りが開けて。
最高ですよね。
ありがたい。
飲まれたらダメなんだけどね。飲ませていただくんですもんね。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
わかりたいのが、聞くといいんだ
よ。じゃあ、それに近い話で、煩悩ってたくさんね、皆さん言えるんで、人によって注意とか良いとかね、たくさんあるとか少ないとかってあるんですけど、これっていうのは、持っててもいいもんだなんでしょうか、少しずつ剥がしていった方がいいもんなんでしょうか。それが私はたくさんの塊なんで。
どうでしょうね。
時によっては必要かと思うんですけど。
ね、でもね、大事なのは自分を大きくするといいんですよね。小さいと押し潰されますよね。大きくなったら減っちゃうでしょ、ね、残ってるのがいいかもしれませんね、みんなね、利用価値がありますよ。ね。だから大きくなることが大事なんでね。だから大きいっていうのは神様なんでね。だから神様の中に溶け込んで一体化すればね、全部必要あって存在するんですよね。だからみんな無限の価値を見出して生かせると思うんで。だからもうどんなもん無駄なもん何もないと思うんですね。動かしておきましょう。
はい、人生の中でいろんな困難に出会って何とか解決しなくちゃいけないっていう時にはどういうふうな気持ちで行ってたらいいんでしょうか。
ね、だからどんな問題出てもね、困難に戯れていくっていうのはいいですね。 ね、遊びと思えばいいよね。難しい遊びほど楽しいですよね。もう単調なね、もうね、誰でもできる遊びはもうね、すぐ秋が来るから。ね。遊びでもやっぱりね、難しい遊びほど楽しくなってくる。ね、ゲーム遊びがそうだよね。難しいゲームほどね、奥行きがあって深いよね。だからその、たわれるような気持ちでね、楽しむとね、いいんだと思うね。でも答えはもうすでにあるんですよね。うん、だからそこへたどり着くまでにちょっと時間がかかるかもしれない。このぐらいですね。
なんか堂々巡りしてるみたいでなかなか糸口がつかめないみたいな時。
だからその難しい問題の方が楽しいでしょ。何回もこのぐるぐると回ってるようなね、やっぱりその間楽しんでる。
知ってて楽しんでる。
そう、簡単なとすぐ答えパッと出てくるでしょ。難しいのはやっぱりちょっとね、ぐるぐるっと回って、パッと、ね、答えに行き着くんですよね。
ね、そこまでですか。こんなんというのは、自分の魂というか、それを超えることによって成長できるっていうような捉え方で楽しむということなんです。
そうです。だからその自分の能力がね、どんどん大きく伸びるということはね、本当の自分が、ね、大きく輝いているということですね。
大きなもんなくなってると、ね、それを超えるために一生懸命やれば自分も成長できると考えて、必ず解決できると考えて楽しむということなんです、
はい、だからそれが自分を大きく成長させてるね、大きくしていってることになるのね。ね、遊んで悟りが開けるんですよ。
主人とですね、やっぱりもう長い間こう一緒に生活してて、その一番優しくしてほしいし、一番分かってほしいしって言って、一番私自身も主人に対して一番厳しくなるんですよね。で、子供たちにとっては夫であるし、私にとっては主人であるし、なんか一番いろんなことが見えてしまって、外では少し一呼吸置いて、あ、言わない方がいいとかいう感じはあるんですけど、主人の場合はどうしても反応が早いんですよね。怒りとか嫌だなとか思う部分がですね。で、やっぱりこう一緒に一番本当にそばにいて、一番長く親よりも長く一緒にいるわけですよね。一番こう関わり合っていくのに、なんかこう大切なことっていうか、それをもしなんかあればお話ししていただきたい。
ね、現実にね、いろんなマイナスが見えた時にね、対処するのはちょっと遅いんですよね、本当はね。まあ遅い言うてもなんです、そこへありがとうございます加えたらね、全部それ解決していくんですけど、それよりもね、先に、ね、感謝の先取りっていうのをするんですよね。だからマイナスの出る前にありがとうございますをさっきに加えておくと、ね、そのマイナスが出なくなったりね、出てもすぐ対処できるね、だからもういい時にありがとうございますありがとうございますいっぱい加えておくといいですよ、これね。先に貯金しとくの。
いない、主人がその姿が見えない時にも、主人に対していつもありがとう、あり感謝を、そうすると貯金ができて、顔を見てパッと怒りが出なくなるんですね。
なるほどね。
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。早速実践します。
ありがとうございます。ね、やっぱり貯金先それは得ですよね。利息ついて増えますもん。ね、だから後から返すってなるとね、ちょっとね、利息つけて返さない。
もう一ついいですか。
はい、どうぞ。
子供が就職していまして、転機っていうのか、仕事を辞めて こうしたいああしたいっていう、こう相談を受けるんですが、あのその時にはあの、ま、親のこう観念でついこうこういうふうにした方がいいっていう、危ない橋は渡らない方がいいっていうふうな言い方をしてしまうんですが、今ちょうどその転機に来て仕事を辞めて外国に留学したいっていう息子がおりまして、あのこれからあの今日あの東京に行くんですが、東京に住んでるんですが、あのその話を聞きに行くんですよね。でそれどういうふうにあの子供があの今と全く違う生活をしたいっていうことですよね。外国に行くっていうことでどういうふうに対処していいか、
あの、ね、あの本当に必要なことをねするのが一番幸せの近道なんだよね。だから自分のしたいことをね追加ってしてもあまり幸せないのね。それもあの人に迷惑かけてではね借金増やすのね。だからまあ外国留学するとなると、まあ、自分でねまずアルバイトしてねそのお金を貯めてね自分の力で行かないとダメよね。だから親にねお金出してもらってっていうのはねやっぱりね、なんぼ親は無償で与えるっていう気持ちでもね借金なのね、うん、必ず利息つけて返さない時期が来るから、ね、だからそこまで覚悟があってね前進んだったらねどうぞ励ましてあげたらあれっていう感じ ね、
そうですね、
うん、で本当に必要だったらそれね、うん、やり遂げると思うし ね、 ね、ただしたいからっていうね浅いもんだったらねそれできないね、ガレグルーと思うし、それだったらもう初めから全方がいいしっていうね。だからまたあの必要なことには神様の応援がね大きく降りるんで、ね、ありがとうございますってね感謝をねしてたらどんどん応援してもらうんでね、まあね自由に任せてあげないとね、どれを選択するかっていうのをね、ただ心配はいらないと思うね、どういう道歩んでもね。
ありがとうございます。
親子関係でみんなね貸し借りなんよね。前の世でね育ててもらったね恩返しに今度ね自分が育てる側に立つわけよ、ね、みんな恩返しのね関係でねいろんな縁が生まれてるね。だからこれね親子だけじゃなしね、もう全てがそうだよね。まず先に与えた方が得するわね。全てがそうだよね。世の中に対してでもね、先に与えた人がね、やっぱり世の中から与え返されるのね。神様に対しても同じなよ、本当はね。神様にね、命を捧げてね、神様のお役にね、喜んでもらえるように立ちたいってね。そういうふうにすると、神様からね、無限の大きいね、お返しが来るんでしょ。ね、もう神様は無償で与え尽くすのがね、お役目なんですけどね。それでも自分の方から与えると受けやすくなるね。だからみんな自分の信念でねそれを受けるか拒絶するか決めるのね。だからねもし自分がね無償で誰でもね自分の持っても与え尽くせる人だったらね、うん、何も神様に与えんでも与えてもらったのを受けられるのね。ところが普通はそうじゃないよね、うん、与えたらお返し求めるでしょ。だからそういう心をね、信念があると、ね、やっぱり神様に対しても与えなかったら受けられないのね。与えてないのを受けられるね、道理はないっていう、自分が思うね、それで拒絶してしまうね。だからいつもね、先に与える生き方を取っておく方が得するのね。与えた分が返ってくるっていうのもあるしね。神様からね、与えなくてもいっぱい返ってくる。ね、いっぱい与えてもらえるっていうのね。だからね、あの何でもただでもらうのがね本当はいいことじゃないのね、うん、学校行くんでもそうよね。もう小学校行っても国からの援助って多いでしょ。ね、で中学高校大学って行くほどね
でしょ、国立大学に行くほど、そうでしょ、国からのね、援助ってたくさんあるね。だからそれみんな本当の意味では借金なの。国からの借金ね。だから必ず利息つけて、ね、返すね、生き方がないと幸せになれるね。恩返しないんだからね、本当ね、大きい恩返しをね。だからその恩返しの心を忘れるとね、何が来るかというとね、マイナスの思いがいっぱい心に溜まっていくの。ね。だから、ね、国立大学ね、出たからね、幸せな子になれるそうじゃないみたいね。逆にね、マイナスの心になってしまってね、恩返しできない心になるね。利己的にね、自分さえ勝ったり気持ちになりやすいよね。それだったらまだね、三流大学私立に入ってね、アルバイトしながら帰る方がいい。ね、借金が少ないでしょ。ね、そうするとね、うん、心がきれいになるね。ボランティア的に働いて喜べる、ね、そういう、ね、人間になりやすいよね。だからもうね、感謝して神様の皮をね、っていうのを受けるかね、やっぱ与えてね、国に与え返されるかっていうのは、そのどちらかが選んだ方がいいですね。だからもう国からね、援助してもらって、得損じゃないよね。だいたい国にね、集まるのかねっていうのはね、みんなあまり喜び出してない。取られたって思っている人が、ね、多いからね。そのお金もらったら、ね、取り返されるのね。幸せになってくださいっていうね、喜んで出す人のお金だったらね、もらっても得するかもしれない ね、 ね、幸せしてもらうのね。だからその宝くじ当たってもね、悪いことがないっていうのをね、宝くじは、ね、みんな当たりたい当たりたいっていうお菓子出すとね、そのお金はやっぱりね、マイナスの思いでいっぱいだよね。だからその当たったら途端にね、大勢の人のマイナスの思いを、ね、背負わなかったのね。だから心がマイナスになっているからね。現実にお金は入ってもね、心がマイナスになったら幸せ感じないのね。だからみんなそういう感じになっているんでね。だからやっぱり自分のね、努力のね、力で、ね、切り出すのが一番いいよね。だからもう、学校行くんだったらアルバイトしてっていうね。アルバイトのね、働きも大事だよね。
でも、どうしてですか？あ、そうです。あの、今のそのね、恩貸し借りの話、すごく分かりやすかったんですけど、その、あの、社会とか人とか人間とかいう形でしたら、まあ、具体的にこう今は分かったんですけど、あの神様に自分を与え尽くすっていうのは具体的にどういった ありがとうございますっていう唱えること以外にどういった行動になるんですか？
ね、その神様の手足になってね、世のためとのために働けたら一番いいでしょ、ね、だからやっぱり心をまず整えるのが一番ね、神様のご縁を使ってもらうというためにね。ただありがとうございます感謝して、ね、神様と一つにつなぐことがまず大事ね。そしたら神様自然に使ってくださるね。で神様がいろんなね力の力をね与えていいことをさせてくださるね。だから人のためにいいことをできることがね、神様に使ってもらってるっていうね、その結果が出てるわけね。
ああ、自分まず感謝ありがとうございますって心を唱えると自然にそういったことが
ね。いいことをしなかったらね、ダメっていうのは大事にね、もういいことをさせていただくっていう結果がすぐ出てくるね。それはもう神様のご用に、ね、使ってもらってるっていうね、大きい助けも先に受けてるっていうね、その姿だと思うんだよね、普通はのいいことをしてね、ね、神様の助けとかね、世の中からね、世の人からお返しを受けるんだって思うんですけどね、逆かもしれないね。いいことさせてもらうこと自体がね、もう影を受けてるね、助けを受けてるからね。だからね、いいことしなかったら受けられないんじゃなしに、ね、いいことしなかったら先に助けを受けてね、いいことをさせていただくっていうね、その結果を与えてもらってるからね。 本当の助けを受けてなかったらいくとできないでしょ。ね、悪いことばっかりしてしまうかもしれないね。うん、だからそれがいいことさせていただけるっていうことはね、ものすごく大きい助けを受けてる先にね。まず、このね、表面的に見てもね、もう誰からも助けてもらえんかったら誰も一つないでしょ。ね、肉体健康維持できないかもしれないね。その時代はそれだけでも働くことできないもんね。だから働けるということ自体ね、もうみんなから助けてもらった結果ね、働ける状態してもらったっていうね。だから神様の助けがもっと上からね、大きい助けが先に入ってるわけね。だから先に助けてもらってね、うん、そのためそのために何かね、いいことさせてもらってるからね。だから先に助けてもらってるから、やっぱり感謝が後から行くような感じ ね。感謝の先取りができたら一番いいんですか。おっとか。ね、
一つ、はい、どうぞ。ご相談のことをちょっとお伺いしたいんですけど、うちの三男の息子のことなんですけど、二十歳になりまして、去年の8月に結婚をしましたんです。11月に結婚しましたんですけど、自立心が低くてまともなに仕事をしない状態が続いていまして、若い女の方を嫁さんにもらって、まあ、19歳なんですけど、で、まあ、私としては全て大事なことは教えてあげたりとか、自分の考えはこんなふうに思っているよっていうようなことはとことん話してあるつもりなんですけど、なかなか自分の足で大地に立つことをしない状態が続いていまして、まあ、仕事もしないで、仕事はまあ1週間に1回ぐらいしか、まあ、自分は植木屋やってるんですけど、そこも行くことできないんで、自分の仕事をしたらどうやっていうことは言うとるんですけど、まあ、叱ったりは全然私していなくって、あくまでも本人の自主的な自立を待ち続けているわけなんですけど、親と子供の間には信頼関係というのは成り立っていると思うわけなんですけども、あと見守るしかないのでしょうかと思いまして、何かいいお考えがありましたら教えていただけませんかと思います。
働く必要性をね、やっぱり感じさせるのが一番大事なんですね。
自分の家の2階に今住まいをしておりまして、そうです、ちょっと過保護気味に育てていることは事実なんです。で、まあ、本当に結婚したらアパートぐらいに住まわせるのが一番良かったんだなと思って本当に反省しているんですけど、向こうのお嫁さんの親御さんもやっぱり何て言うか、まあ、子供みたいな女の子なのでよろしくお願いしますという言葉も聞いておるんですけど、あんまり今からアパートを暮らししなさいっていうのもその子に対してもかわいそうやしと思って今いるんですけど、まあ、いろんなお嫁入りの道具も2階の上の方に運び込んでありますので、それをまた持ち出してアパート行きなさいってちょっと言いにくいし。まあ、本当に本人のためには割と厳しい対処の仕方の方が自立できていいんだろうと自分はそう思っているわけなんですけど、でも実際にやるとなるとなかなかそういうふうに実行しなさいということを言いにくいもんですから、どうしたらいいかなと思いまして迷っておるんですけど、
ね、そういうところね、
長男おりまして、長男は千葉におりまして、まあ、そのうちに 3年か5年を経ったらこっち帰ってくるかもしれんし、まあ、来るだと思っておるんですけど、そいつが帰ってきますと2階にやっぱり自分の家の跡取りとして住まわせるのがやっぱりいいんじゃないかっていろんな親戚に相談してもそういうふうに言われておるわけなんですけども、その時には出て上今2階にいる三男の夫婦には出て行ってもらわないことになるのかなと思って、それもまたちょっと酷に当たるかなと、酷なことだなとは思うんですけども、まあ、ちょっと判断に迷っておる次第なんですが、
ね、だからその貸し借りの道理をねやっぱり解いて聞かせてあげないとね。だから親から受けるんでもね、本人の 借金なんよね、
うん、
だからその借金は必ず利息をつけて返さなければいけなくなるのね。それはもう直接返せなかったら間接的に、ね、返すようになってくるから、うん、今度自分がね子供を持った時に子供のために一生懸命返さになるよ。返しきれんかったらまたねそれ先に持ち越すでしょ、うん、だから必ずねあの借金せん方がいいよね、早くね自分の力でね、はい、うん、貸しを与えるの生き方する方がね、はい、大きい幸せ早く掴めるからね。
そういう風に話したらいいですね。
だからそう今ね部屋貸してるのもね、家賃を払いなさいって言われて借金増やさん方がいいからでね、
あ、
うん、上手にね、
はい、うん、
技術できるように励ましたりしたらね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
あの貸し借りも表面的な貸し借りがないなしね、本当はもう根本からね、大きいね、貸し借りを考えた方がいいね。だからその悟りを開きたいっていうね、立場に立ったらね、
はい、
うん、徳がいっぱい積まれないといけないよね。
あ、
本当の意味もね、人を幸せさせたりいっぱいしとくのが、徳がね、早く悟り開けるようにね、導いてもらえるのね。表面だけ昔からじゃなしにね、はい、だから本当はもう貸したから返してもらうっていうんじゃなしにね、貸した人にもね返してもらうんでいいのね、どんどん貯めとくほうがいいの、ね、そのぐらいの気持ちの方がいいわけよね、うん、だから子供がね、まあ、生まれた時ね、やっぱり前生では子供の方が親のような働きをしてね、親を助けてたはずなんよね、本当はね、うん、だからその逆に恩返しの意味でね親がこう育ててるんですけどね、だからその子供がね本当にね全勝で大きいね、
はい、
貸しを作ってね、はい、徳を余計持ってたとしてもね、その生まれた時に親から全部返してもらったらそうですよ ね、徳が貯金が減るでしょ、
はい、
ね、ね、だからそのねもっともっと徳を増やしてね、大きい幸せを掴む方がいいっていうふうにね、
あ、
うん、親から返してもらう方がいいよっていうね。だからその徳があったらね、うん、能力が伸びてくるはずなんですね、本当の意味のね能力がね、
はい、
で世のために人のために尽くすことが本当のね喜びっていうのが湧き上がってくるはずね、それが一番の、ね、幸せにつながるんで、
そういう本当にあの自分だけのそんなあのしたいことを満たす、美味しいものを食べたり、うん、楽しいゲームをしたり、そういうことの幸せよりももっと周りの人が本当に喜んだら、あの本当の幸せっていうのがそういうところにあるよって話をしておるんですけども、人を犠牲にした上での自分の幸せって絶対 ありえないからねって話してるんですけどね、なかなか分かったようで分からない。時期を待つより仕方ないかな、見守ってあげるしかないかなと思って今思いますけれど、
でも本当に必要だったらね、場合によったらね、芝居をしてでもね、芝居をしてでもね、
はい、
親が困ってるっていう姿を見せる時が大事かもしれないね、蹴りを使ってね、儲けなくなっているのを、ね、見せてね、仕事を手伝わすとかね、
あ、
うん、お金がないからというふうにね、あってもないように、ね、隠してしまって、ね、こんだけ借金できたからね、
だ
らかんと当たんねえでね、なたらう気持ちを起こさせてね、与えとかにもね、もらってあげるとかね、
あ、
うん、それはやっぱり方便ですけどね、
あ、
その人を生かす方便よね、嘘でもね、
本当ですね、
だからそういうね、高等テクニックを
使うといいんですよ、いよいよ使わない
ように
気になってきたかもしれません
ね、
うん、
そしたらちょっと働く意欲ね、やっぱり親孝行したいって気持ちを起こすはずなんでね、
あ、
でも実際親は困らないとね、それできないよね、なんか困った状態をね、やっぱり芝居で出ないとね。
ああ、そうですか。
うん。それも大事かもしれないよね。
そうですか。いい こと、ありがとうございます。
それ、あの、私の母がね、はい、出したり小さい時にね、うん、もっと人の3倍働く母親よね。
ああ、
うん、仕事が何でも早いのね。うん、そうするとね、子供に何か手伝わせてできないよね。そうでしょ、ね。子供に小さい時何でもさせなダメだって神様を指導するんですけどね。うん、先に全部してしまうね。
ああ、そうなんです
ね。それで母親がもやっぱりね、神様の言う通りにせんから、だったらね、動けんやつって言うね、止めてしまうのね。体動かんように病気にしてしまうのね。そうすると子供がね、みんなせなあかねえよ。ね、母親が病気でね、動けんかったらね、ご飯といか何かないんでさせてもらわなからね。
はい、
うん、で私も小学校の時にね、ご飯炊きの上手にできたのね。男の子からね、何でもさせてもらえるのね。中身さんのはそこまでするのね。やっぱり甘えかつの愛じゃないと厳しい愛っていうね。だから神様からそういうふうにね、あの本当は言うてきてるはずだよ。でも病気になるよりは治療の方がいいですよ。
だって元気なんですよ。バカッと倒れない。どうもありがとうございました。
はい、あのちょっと私自分の仕事のことなんですけど、あ、仕事っていうか、あの会社の中であった、あることなんですけど、今あの別姓っていうのがあの 使えるっていうので、あの女性の方でほとんどの方、まあ、結婚してて、まあ、結構あの長くお勤めなさる人がいまして、そういう人が多くなってきて、その結婚、あの別姓っていうのを使うんですね。で、別姓使われるとまだあの国の方ではその法律的にはその、国あの 税とか税務署とかそういうところは別姓ではとあのダメだもんですから、2つに区別をしなきゃいけなくって、すごい混乱を招くんですけれど、実際本人たちは、まあ、今あのそういうこと制度があるからそれを使うんですけれども、その辺ってやはり結婚したらやっぱりその姓を使う方が自分にとってはいいのでしょうか。その辺私もちょっとよくわからないので、ちょっと聞いてみたいなと思って今お聞きしてるんですけれども、
あのね、あの、まあ、その時代時代でね、必要あってそういうようになっていくんですよね。
そうです
ね。あのね、一つの名前に縛られるのはあまりね、いいことないのね、本当はね。
あ、
うん、何々に蹴って縛られるとね、
うん、
小さく凝り固まっていくんですね。だ本当はもう自由自在がいいですね。
するとやっぱりそういう、あの、まあ、今の流れに沿っていくとそういうことになるので、
うん、
それも OK ですよっていう、
うん、そういうふうに自由になるね、家庭かもしれないですね。
あ、そうですか。
うん、そのうちに名前なくなるかもしれない。ね、もう、もうね、もう名前で一つの人を、ね、固定して見てしまう、ね、もしみんながね、その本当に自由自在にね、変身できたらね、今はパッと女の人ですけどね、次の瞬間パッと男の人だったらどうするか。ね、固定して使わなくなるのね。うん、私は名前でね、呼べなくなるでしょ。ね、今花子さんだからね、次にね、何をさって言われたら、コロコロ変わってしまうよね。
年齢も変わるんですか。
何も変わる
わけないね。若くなってるけど、
ね、うん、ね、おじいさんになって瞬間に赤ん坊になるかもしれない。ね、うん、だから本当はそのぐらいね、陣痛時代ね、変身できてこそ本物だよね。だからそういう時代が来るかもしれないしね。
ことを大きく捉えるっていうのはそういう思い方っていうことなんでしょうか。
そうね、だからその神様が大きいね、無限に大きいでしょ、はい、ね、だその神様にね溶け込んでね、うん、大きくなるのが一番いいね。だから神様はそれに入れて自由自在ね。だから感謝に生きてたらね、神様と一体化してね、自由自在で大きく自由自在になるね。でも普通人って心が引っかかるのも過去を掴んで引っかかるんでしょ。過去の姿を掴みすぎるっていうね。でも一瞬一瞬ね、自由にね話せたら引っかからないもんね。だからまず自分がね自由自在になったらね、人をまず縛らなくなるね、過去を掴んで縛らなくなるよ。そしたらもう全てが自由になるね。
でも大切なものっていうふうに思えば、なんていうか、粗末に扱ってから手放してしまったのかなみたいな感じにもなるし、そういう忘れたもの、忘れ物っていうのは何なんですか。
でもね、考えよったらいいかもしれないけどね、うん、だから今必要なものを神さんが預かってね使わせてもらったってね、でもう次の瞬間ね、もう全部お返ししたらいいじゃない、必要ないものはね、神さんにお任せっていうね、お返しっていう姿を取ってね、また必要だったらそれ同じもの似たいもの出てくるわけだよね、さっとね。うん、だから忘れ物っていうのはもうお返しって思ったらね、もともと本当は自分のもの何もないからっていうね、今必要だから神様からお借りしてる、預かってるっていうね、だから神様が他に必要だとそれを買い物っていうのをね忘れさせて他の人に使わせるかもしれない。
この間食べるものを買いまして、電車の中に何の意味って友達と一緒に食べようと思って買ってたもんなんですけど、電車に忘れてしまって、で降りてすぐ連絡を取ったみたいな感じなんですけど、なくなってたんですそれはその人が誰かが食べてくれるような
。まあそうだね。ね。もうお前それね、田中は豚持ちって。やっぱりそういうね、お手伝いさせてもらったよね。ね。買ってきてね、おこげ。ね、それありがとうございますってね、喜んで食べてといてたね、人を幸せにされた。でも本当に自分に必要なものはね、絶対なくならないからね、必ずね、どっか失っても出てくる、与えてもらえるね、絶対大事だそれはね。だからもう本当に必要なかったら循環させる方がいいよね、この中をね。
じゃあもう探したけど出てこないっていうのは、もうどうしても必要なものではない
ね。そうよね、ない方がいい場合も多いよね。
最近のね、若い人は、まあ、僕もそうだったんですけども、若いうちに結婚してね、でしばらくで別れると
ケースが多いんですけども、その場合その子供がね、いますよね、いた場合に。その場合っていうのは、まあ、早く結婚して、早く子供作って、早く別れるというケースと、それを、まあ、昔ならね、そんなこと言わずに、とにかく頑張って、石の上にも3年と言うじゃないかな、そんなことで、3年間やらせるとか、それでも子供と7年やらすとか、そういうことも言うんですけど、どうも最近の人にとると、割と、なんか自由自在で、その辺どういうふうに思われますか。
ねえ、でも、みんな本当はもともと自由なんでね、どんな言い方も自由なんで、ただ自由には責任が伴っているからね、自分のしたことを必ず返ってくるからね、それはもう絶対なんよね。だから本当に自分がそれでいいんだったらいいわけよね、どんな言い方もね。だから早く結婚してもいいしね、早く子供産んでね、その後すぐ離婚してもね、別に本当は構わんね。だからその子供がかわいそうってね、思うのも自由だけどね、子供は子供でね、そういう道を選んできてるよね。そういうとこ生まれんかったよね。前もってそういうとこ選んで生まれてくるね、やっぱりね、子供も選んでるんだよ、ね。場合によっては子供が同じことを前のようにしてるかもしれない ね早く結婚してね、子供を産んで離婚してるかもしれない ね。だからそういう体験をね、味わってね、何が幸せか何がいいかってね、勉強してるね、かもしれないよね。だからどんな場合もね、マイナスに見たらマイナスに見えるんですね。でもプラスに見たらプラスに見えるね。だからプラスに見てね、プラスの心に吸収していけたら幸せにどんどん大きくなるよね。でもその結婚したら一生ね、連れ添わないとっていうのもね、ちょっと考えですけどね、毎日結婚して離婚して結婚してね、1年で365回、ね、の周り変わりを体験するってちょっと目まぐるしいですけど、そういうの進歩が早いかもしれないですけど、だから別にね、言い訳じゃないと思うよ、ね、それができるとはしてもいいと思うしね、そこまでしないでしょうけど、だから結婚の目的自体はね、何かって、ね、本当はしっかり考えてするとね、あまりね、悪い道はないのね。普通考えずにする人はわけじゃない。ね、なぜ結婚するんでしょうね。みんなするからね、自分もするんだっていう人が多いよね。やっぱり結婚ってね、お互いのね、良さを与え尽くし合ってね、両方高め合うためですね、本当はね。心が交流し合うようにね、助け合うためですね。
憎み合うような夫婦もいるんですけど、
ねえ、だからそれは逆に言うとね、与え合うのを忘れてるときにね、求め合うと憎み合うになっていくからね。だから与え合う心が、ね、欠けるとね、求める心になっていくと自然にね、そうするとね、憎んだり恨んだりね、いう結果が出ていくんですね。だから相手からいいものを受けようと思ったらね、自分もね、いいものを与えないとね、与え合いで心を交流されてね、相手のいいものを自分にね、吸収できるわけでね。これもやっぱりまず与えないと損するよね。 それも報い求めて与えたろうとね、いい結果が出てくるっていうね。